猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第249回始まります。
はい、始まります、はい、
お疲れ様です。よろしくお願いします。
お疲れ様です。
はい、ちょっと今日はいろいろバタバタがあって、マイカスタジオじゃなくてマンション1階ロビースタジオからお送りしております。
あら、
はい、まあなんとか、ちょっとリカバリーしてなんとかできる状態まで持ってきました。はい、
はい、
先週の経過報告なんですが、
はい、
なんとかあの収録を木曜日に、先週の木曜日に確かしたと思うんですけれども、
はい、
あの日に帰ってきて、まあ、やっと口を聞いていただけたと。
ああよかった
ですが、まあ、いまいちちょっと機嫌が悪いのは機嫌が悪くてですね、
はい、
うん、早く帰ってこいというので、
うん
うん、まあ、毎日できるだけ早く帰ろうとは、まあ、ちょっと仕事がバタバタでなかなか帰れないんですけれど、できるだけ早く 帰ろうとはしているという状況です。
うんうんうん
うん、
いやでも良かったですね、こういう、
まあ、ね、そうですね、なんとか、まあ、口は聞いてもらえる状況までなったということで、
はい、
そこまで復活したかなという感じですかね。はい、
良かったです、
はい、というようなことで、じゃあ本編に行ってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
さあ今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、入ってる。
お、夫の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
もう出荷、
虹パパラジオ
聞いてください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
あ、はい、今週の本編は、職業選択の話というか、
はい、
お仕事の話というか、
はい、
まあ、ちょっと具体的に言うとですね、なぜこう、うん、まあ、いろんな世の中にいろんな仕事があるじゃないですか、
はい、
にもかかわらずなぜ今、例えば今の仕事を選んだかとか、
うんうん、
猫好きさんの場合はなぜネイルのお仕事を選ばれたのかとか、
うんうん、
そういうような感じで、そのあまたたくさんある職業の中でなぜその職業というか仕事を選ばれたのかなと、
うんうん、
いうような話、また何が動機でとか、
うん、
そんな感じで選んだ動機だとか、なぜそれで、はい、その仕事じゃなきゃいけなかったのかっていうようなところの話をしてみたいかなと、
はあはあ、
思いました。
はあ、
で、まあ猫好きさんは、まあ、今はちょっとお休みされて、引っ越しとかされてお休みされてますけど、以前はネイルの仕事をされてたりとか、
はい、
まあ、いろんな仕事ももちろんされてたと思うんですけど、
はい、
なぜその仕事を選ばれたのかな。
うーん、なぜ、
うん、
難しいですね。
難しいです。はい。
昔から結構手先が器用な方だったので、
はい、
なんかよく寮に高校の時寮に住んでる時とか、
はい、
よくその時はまだ、ネイルとかっていうのは普通にマニキュアってやつぐらいしかできなかったんですけど、
はいはい、
でもなんかそういうマニキュアとかを友達とかにやってあげて、うん、すごい楽しいなって思ってたんですよね、うん、なのでなんか好きなんだなとは思ってはいたんですけど、はい、この後普通になんか忘れそういうことを忘れて、
うん、
普通にバイト生活とかを普通にしてたんですけど、
うん、
それで多分一番長かったのは、
うん、
夜のお仕事が長かったんですよね、
うんうんうん、
自分的には、うん、で
夜の仕事っていうのもあれです。飲食店っていうか、まあ、そういう感じ。
そうですね、普通に飲み屋ですね。
飲み屋さん。
はい、はい、で飲み屋だとやっぱ結構女の子たちがみんな爪とか綺麗にしてて、
はいはいはい、
でまあ飲み屋もやめてから、はい、まあそういうのを友達にやるよっていうのを言ったら、まあお友達たちが、うん、あ、じゃあ自分もやってほしいっていう形で、
うん、
まあ、仕事につなげられるなって思ったので、
はいはい、
それでネイルの仕事を始めて、うん、まあ、自分自宅だったり、
うん、
まあ、出張でネイルの仕事をしていたっていう感じですかね。
なるほど。
結構そうですね、なんかそういうふうに美容関係はいいなと思っていたんですけど、
うん、はいはいはい、
でも爪があると逆に爪しかできなくて、
うん、
なんかヘアメイクとか、
うん、
そういうなんか髪の毛いじったり、うん、そのお化粧したりとかそういうのをやるってなったら、うん、ネイル、うん、があると逆に邪魔すぎてできないんですよね、うん、
はい、
髪の毛いじったりとかネイルとか、はい、顔をいじったりとかするのは、はい、ネイルが邪魔しちゃって顔傷つけちゃうから、
はい、
なのでだから他にもいろいろやってみたいなとは思ってたんですけど、うん、まあネイルでいっかみたいな感じで、まあ、服屋さんとかでもバイトしたりとかもいろいろしてましたけど、はい、
うん
うん、やっぱなんか出来上がった時の達成感だったりとか、うん、そういうのもいいなと思って、
はい、
うん、ネイルの仕事を最近はしてましたかね。
なるほど、
うんうん、
まあ確かにそのファッションというか、
うん、
お仕事の仕事だとそういう風にね、ヘアメイクだとか、
それから
、
うんうん、
逆に顔のメイクだとか、
はい、
いろいろあるじゃないですか。
はい、
まあ、でその中でネイルを選ばれたと。
そうですね、うん、なんかエステとかもいいなと思ったんですけどね、
う
ん、
はいはいはい、エステとかね、美容関係だとそうですよね、うん、そういうのもありますよね、
うん、なんか一番 あと、ま、マッサージとか、
うん、
そういう、なんだろう。まあ、髪の毛のヘアメイクとか、普通のメイクも一瞬で変わるじゃないですか、女性が。
はいはい
はい、で、まあ、ネイルも一瞬で変わるし、はい、その、なんだろう。マッサージとかだと、時間をかけて、はい、ん、なんか変わったかな、うん、変わったかも、
うん、
みたいな、時間がすごいかかるじゃないですか。
うん。うん、まあ、一回で、ね、急激に変わるってことは普通はあんまりない
ですよね。なかなかないですね、うん、やっぱり毎回そのやるたびに感動してもらえたりするっていうのはすごいネイルのいいところかなと思って。
なるほど、結果がすぐ見えると。
そうですね。
ああ、なるほどね、
うん、毎回喜んでもらえるし、うん、うん、でその代わり、
はい、
ま、毎回なんだろう、その注文だったりを
うん、
受けるので、
う
結構それはそれで大変だったりもするんですけどまあまあ
そうですよね、もちろん。
でもで、うん、で私あんまり色のセンスがなくて、
はい、
のとかファッションセンスもあんまりない方なので、
はい、
結構この下地のカラーをつけると上にはこのカラーが入るからとか、
はい、
あと指のその人の指に合った色を見つけるっていうのがなかなか難しくて、
はいはい、
そういうのを見つけられた時はいや、やったーみたいな、そういう達成感が、
うん、なるほど、
そうあるのが結構いいですかね。ガンダルさんは、
あ、はい、まあ、ちょっと私の話に行く前に最後に一つだけ、じゃ あ、
はい、
最初から例えば学校を卒業されて、はい、もうすぐにネイルっていうわけではなかったわけですよね、はい、今のお話聞くと。
そうですね、全然違いましたね。
いろいろなお仕事をされて、まあ、バイトとか、まあ、そういうのを含めていろいろなお仕事を経験されて、うん、でもやっぱ
飲食多かったかも、うん、
まあ、飲食系の、
うん、
接客業みたいな形をされて、
はい、
で最終的に行き着いたのが今のネイルだ。
そうですね、
うん、うん、
そ
ういう意味ではあまりそのし職業とか仕事というところに何が何でもこれじゃなきゃというこだわりはあまり なかったということ
ですかね。そうですね、なんか唯一言えば物を作る食、
うんう
ん、なんと飲食だったらまあ食事を作る、
うん、
ネイルだったらその、ね、ネイルを作るというか、
ね、うん、作り上げるという、
うん、物を作るっていう行為が好きなので、
はいはいはい、あ、そういうところで一本筋が通っていたと。
そうですね、
その仕事を選んでいく中で、
はい、
はい、
物を作る職業ですね。
なるほど、
うん、
あ、なんとなく分かってるな感じがします。納得したというか
納得しました。
うん、そういうことかいや結構ね、そのいろいろ経験されてるんで、
はい、
何が軸かなとか、何がそういう仕事を選ぶ時の動機かなっていうところがちょっと不思議だった、分からなかったというか不思議だったんですけど、なんとなく腑に落ちたというか今の話を聞いて、
うんうん、そうですね、人に喜ばれる仕事が好きなんですよね、多分、
うんうんうん、
まあ、だからなんかそれで言ったら、まあ、作らなかったとしても、
うん、
介護とかでも人に喜ばれるじゃないですか、ありがとうって感謝されるじゃないですか、
うんうん
うん、多分そういう職業がきっと好きなんだと思います、自分的には。
はいはいはい、
うん、
まあ、
まあでも、
うん、かつものが作れればもっとも
っといいですね、
もっといいっていうことなんですね。
なるほどね、
うん
うん、結構こうやってラジオでは喋ったりとかしてますけど、
はい、
基本的にはすごい人見知りだったり、はい、口下手だったりするところもあるんで、
はい
はい、あんまりなんか喋らなくて済んで、はい、自分の集中できるものがある仕事だったらいいかなみたいな、
うんうん、
のはありますかね。
いやでも難しいよね、喋ら、ま、あの物を作ってる間は喋らなくて済むんだけれど、
はい、
結局それを例えば売ったりとかね、
せ、そう、
仕事としてやるためには、
うん、
ね、売ったりとかそういう風になんか問屋さんと交渉したりとか、
そうそうそう、
っていうようなことではどうしてもコミュニケーションって避けて通れない
ですよ
ね、喋るっていうことはね、
うん、
そこがやっぱ難しい、じゃあ難しい、
難しいですね、
うん、いやでも接客業をされてるわけじゃないですか、
うん、
いろいろ、まあ、そのネイルにしてもその、
はい、
ね、アルバイトのにしても飲食業にしても基本的にお客さんと必ずコミュニケーション発生するじゃないですか、はい、
しますね。
とても人見知りとは思えないんだけど。
いやー、なんだろうな、うん、なんか、なんだろう、当たり障りない話だったらできるんですよね。
うんうんうん、
ただなんか、あんまり奥深くに入ってくると、うん、ああ、なんて言ったら伝わるんだろうとか、うん、なんかこういうふうに言ったら、まあ、傷つけるつもりはないんだけど、私のなんか軽はずみな発言で相手を傷つけてしまったりしたらどうしようとかって考えると、
はい、
なかなか言葉が出なくなってしまって、
なるほど、
接客業に合わないなって思いながら接客業を
していたと、
はい、
なるほど、
うん、そうですかね。
はい、まあ、なんとなく、
はい、
分かったような分か最後は分かったような分からないような話になっちゃったけど。
そうですね、すいません、
はい、いえいえ、もちろん。そうですよ。で、まあ、私の場合はですね、
はい、
まあ、まあ、一部の人も知ってるし、猫好きさんもよくご存知ですけれども、まあ、言ってしまえばいわゆるシステムエンジニアというか、
うんうんうん、
ね、コンピューターの、それもハードウェアではなく、どっちかというとソフトウェアというか、
うん、
ね、プログラムを、まあ、昔はプログラムを実際に書いていたりとか、
ね、
テストをしていたりとか、
うんうん、
まあ、ね、あと設計をしたりとかもしていたんですけれども、
うん、
まあ、後半になるとどっちかっていうと、そのいろんな部品を組み合わせてお客様の方にシステムをとして、まあ、コンピューターを一部もちろん組み合わせたりいろいろしたりして、
うん、
お客様の方に納めて、うん、でシステムとして動かして、まあ、お客さんの仕事に役立てば、例えばなんか販売管理だとか、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、システムが。
うんうん、
ね、そういうのの、を、まあ、簡単に言ってしまえばそういうのを入れて、動かして、みたいな、うん。お客さんに説明して、使い方をご説明して、で、使ってもらって、
うんうん、
で、うまく動かなかったら直して、で、みたいな感じのことを延々やってました。うん、というか、まあ今も、それの延長線上みたいなことをやってますけどね。ただ今はもうほとんど自分ではプログラムを書くことはなくなって、
うん、
どっちかというといろんな調整をしたりとか、お客さん、うん、お客様とその折衝をしたりとか、うん、だんだんそっちの方の比重がもうはるかに大きいとか、あと会社の中でいろんな部署との折衝をしたりとか、
うん、
っていうことでなんかだんだんつまんないなと思いながらやってるんだけどね。
うん、なんでその仕事に就こうと思ったんですか？
で、なぜその、ね、今の仕事に就こうかっていったところの動機なんですけれども。
はい。
まあ、その、大学の時もそうだったんですけど、まあ、ちょっと前、前回にちょっと話した、ね、理系といってのは、いわゆる、その電子工学科、工学部っていうか、まあ、そういう学部だったので、うん、まあ、そのコンピューターを使ったりとか。そういうようなことが多かったので、で、ちょうど私が大学生時代って、その、パソコンの出始めというか、まだパソコンがほとんど普及してない時代の、すごい古い時代
です
よ、
うん
うん。うん。まだ大型コンピューターが企業では動いていて、みたいな。
うん、うん。
古き良き時代 でしてね。
なんか、フロッピーの時代って、
そうそうそう、フロッピーディスクとかね、うん、もっと言えば紙カードとかも、うん、多分猫好きさんが想像つかないような、
へえ、
う
ん、
そういうようなのが、うん、パソコンで言うとまだフロッピーすらついてない時代でしたもんね。
おーおー、うん、
なのでまあそういうような時代だったので、
うん、
でもすごく憧れというか、それが好きで好きで、で、仕事にしたくて。
へぇー。
で、結局、それを目指して、そういう会社を選んで、今の会社に入った。
いう感じで。じゃあそこまで、なんだ、普通には、うん、その、一般には普及してなかったけど、うん、そういうものがあるっていうのは、もう知ってたってこと？
そうです、そうです。あ、もちろんだから、うん、今みたいに一人一台、例えばね、
うん、
MacBook を持ったりとか、そういうパソコンを持ったりっていう時代ではなくて、
うんうんうん、
まあお金持ちの人が、
うん、
パソコンは買って持ってるぐらいの時代ですよね。
うんうんうん。
だから会社でも一人一台端末があるわけではなくて、みんなでそれを共有して何台か、
うん、
を何人かで1台を共有して交代交代で使ってるみたいな感じでしたよね。
うーん、
そういう時代だったんですけれども、うん、まあ、それでもまあパソコンっていうか、まあコンピューターに触れるというか、 コンピューターの仕事ができるっていうのがすごく憧れというか好きで、
へ
え、それで今の仕事を選んだっていうのが一番。
ああそうだったんだ、うん、
でまあ猫好きさんほどではないんですけど、やっぱりその頃だから、プログラムを作るっていうのが、
うん、
あれですよね、やっぱりそのもの作りではないんだけれども、
うん、
自由、ある意味自由に作れたんですよ、プログラムって自由に作れるんですよ、形がないから、けど形はないけど、
うん、
うん、それをプログラムをその購入して、でパソコンに組み込んで動かすと、まあ、設計した通りに動くじゃないですか。
はいはいはい。
絵が出たり音が出たりとか。
うん、うん。
それが面白かったんでしょうね、きっと。
ああ。
逆にすごくハードウェアというか物を作るっていうのが手先が不器用だったので、私は今でも不器用なんですけど。うん、だから猫好きさんと違って、例えばだからコンピューターでもそのコンピューター自体を作るっていう方にはいかなかったんですよね。
ああ、
機械を作るっていう方にはいかなくて、なぜかというと多分不吉祥でそれをうまく作れないだろうと思ったから。
はあ。
でもソフトウェアだと別に手が不器用だろうな、とにかくキーボードを打てれば、
うんうんうん、
プログラムを作れるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、自由自在にそこは作れるわけなので、同じものを作るにしてもそちらの方ということで、ソフトウェアの方に行ったと、うん、の分野の方に行った、うん、あともう一つ、なぜソフトウェアの方に行ったかっていうと、
うん、
そうプログラムの方に行ったかっていうと、やり直しが簡単にできるんです、ね、失敗したと思ったり。
あ、
例えば物を作るっていうと設計図をちゃんと引いて、ね、例えば金属とか木材を加工して、
うん、
で、まあ、ビス止めするのか接着剤をつけるのか別にして組み立てて、
うん、
ってやるじゃないですか。
はい。
木を切ったり金属を切ったりして、そうやって組み上げて、でもそれ例えば切るの長さをちょっと失敗したりするとやり直さないといけないんじゃないですか。
そうですね。
だから組み立ててみてうまくはまらなかったら、うん、もう一回削り直してとか、
うんうんうん、
それがすごくやり直すのにすごく手間がかかる、
うん、
と思ったんですね、手先不器用だし、物を作るっていうことは。
ほうほう、うん、
失敗した時のリカバリーがすごく大変だなっていう。
はいはいはい。
そのハードウェアというものに関してはね、ハードなものって、まさに硬いものだ。
うん。
ところが、ソフトウェアって、失敗したと思ったらもう一回、プログラムを作り直せば、すぐに作り直せます。まあ、それも規模が大きくなると大変なんだけど。
いやいや、うん、大変そう。
うんうん、でも規模がちっちゃいうちはちょちょっと、例えばね、
うん、
1時間で作ったものだったら1時間もう一回やり直せば、1からやり直しても1時間同じ時間で作り直せるとかね。
ああそっか、うん、
とか一部手直しするにしても、
うん、
すごく簡単にそのプログラム打ち込み直せば済む話なので、
うんうんうん、
だからすごく修正がやりやすい、やり直しがすごくやりやすい、
うーん、
で何か失敗してもやり直せる、
うんうんうん、
っていうところで、どっちかというとソフトウェアの方に行ったのかなと今にして思うと。
はあ、
何かそのやり直しが効かないっていうのがすごく嫌なんですね。一度作り上げてしまって、ああ失敗したと思ったらもう一回一からやらないといけないっていうと、やり直し普通効かないじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
ね、お金が、まあ、その時間は別としてもお金がすごく、もう一回同じだけ、例えば1000円の材料費で作ったものと、もう一回1000円の材料を買ってきて作り直さないといけないじゃないですか。
はい、
すごくそこがやり直すってことに対してすごく抵抗があったんですね、私。失敗した時だと。で、そのやり直しが簡単にできるっていうところでソフトウェアに魅力を感じた。
へぇ
ー。今の人を思うとそうなのかな。でも、結局はさ、ずっとやっていると、だんだんだんだん規模がでかいものになっていくと、やり直しがとてつもなく実は大変。
いやいや、
なんだけどね。
すんごい大変そうです、
ね。逆に。
うん。全然もうなんか一回全部破棄して、もう一回一からやった方がいいんじゃないかっていうぐらい。
でもそれって、それこそあの、ね、物を作り直すと同じぐらい、労力かかるよね。下手したらもっと、倍以上労力かかるよねっていうのをだんだん思い知ってきたんだけど。それを思い知るのはもっとずっと後の話で当時この仕事やりたいって思った時はそんなことをつるにも知らないし、うん、まあ未熟だったというか、うん、そういう知識もなかったわけだから、うんうん、なので安易にそっちに乗ってしまった。
ああ、そういう理由だったんですね、うん。
だからやっぱりあの同じコンピューターという分野でもそのハードウェアを作るのが好きな人ももちろんいるし、
うんうんうん、
例えばコンピューター自体その組み込みのコンピューターってもあるんだけど、別にディスプレイとか何とかあるわけじゃなくて、例えば自動販売機とか、うん、今で言うと電子レンジの中にもちっちゃなコンピューター入ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのをの回路を設計したりとか、ハンダ付けして部品を作ってつけたりとかして、そういうのを作るっていう方が好きな人ももちろんいるわけですよね。ところが私はそっちの、まあ、そっちの方に行かなかったと。はい、今回も本編がかなり長くなってしまったので、後半は後編の冒頭で配信したいと思います。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。